17章ですね。申命記の17章、そして18章、19章、3章を学びたいと思いますが、ここでのテーマは正しい裁き、正しい裁きです。この17章に入る前に16章の18節から21節までをまた読みます。あなたの神主があなたに与えようとしておられるあなたのすべての町囲みのうちに、あなたの部族ごとに裁き司と司たちを任命しなければならない。彼らは正しい裁きを持って旅を裁かなければならない。ここですね、このメッセージの題が。あなたは裁きを曲げてはならない。人を偏って見てはならない。賄賂を取ってはならない。賄賂は知恵のある者の目をくらませ、正しい人の言い分を歪めるからである。正義を、ただ正義を追い求めなければならない。そうすればあなたは生き、あなたの神主が与えようとしておられる地を自分の所有とすることができる。あなたが築くあなたの神主の祭壇のそばにどんな木の柱状も建ててはならない。あなたはあなたの神主の憎む石の柱を建ててはならない。このように、モーセはこれから裁くことについて話していきます。まあ、裁くといってもこの罪にこのそうですね、これからイスラエルの民が住むところにおいての裁判ですね。何か神に対しての罪を行った時にどのようにその死刑なり、またその罰を執行していくかということについて、この17章、18章、19章に特に詳しく書かれています。でこれはとても大事なことです。イスラエルが共同体として生きていく時に、この人間関係または神様との関係においてとても大事になります。前回は私たちは聖なる民ということについて学びました。私たちが神様を愛して、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主なる神を愛すということをですね、この本当にしていく中において、この聖なるものとして歩んでいくということがいかに大切であるか。私たちはとかくこの伝道するためにですね、ギリシャ人にはギリシャ人のようにとかっていう言葉を使ってですね、この予的になろうとこうするわけなんですけれども、そういうことではないですよと。クリスチャンは違うんだということをですね、この見せていかなければいけないわけですね。そのことについて学びました。で今日はその正しさまたは裁くですね、正義ということもこの神様と私たちの関係において非常に重要になってくるということをですね、見ていくことができます。まず一節が、悪性の血管のある牛や羊をあなたの神主に生贄として捧げてはならない。あなたはそれはあなたの神主の忌み嫌われるものだからである。今ここで読んだ21節に22節ですね、この祭壇のことをモーセが話しましたので、そこに捧げていくものがこの血管のあるものではあってはいけないわけです。でこの血管のあるものを捧げるというこの罪の性質を誰でも持っているわけですね。簡単です。ああなんかこれは欠陥があって売り物にもならない、だから神様にでも捧げようかというこの残り物を捧げるということですね。そういうことはしてはいけない。最も大切なものを捧げていくわけですね。だから時間が、この余ったからじゃあ神様にではないということですね。それはまあずっとこの初物とかウイゴとかですね、その捧げ物というのが上等なもの、最も良いものでなければいけないということをですね学びました。そして2節です。あなたの神主があなたに与えようとしておられる町囲みの奴隷でも、その中で男であれ女であれ、あなたの神主の目の前に悪を行い、主の契約を破り、行って他の神々に仕え、また日や月や天の晩鐘など私が命じもしなかったものを拝むものがあり、それがあなたに告げられてあなたが聞いたなら、あなたはよく調査しなさい。もしそのことが事実で確かであり、この忌み嫌うべきことがイスラエルのうちに行われたのなら、あなたはこの悪事を行った男または女を町の広場に連れ出し、 男でも女でも彼らを石で打ちなさい。彼らは死ななければならない。ここに偶像礼拝を犯した場合にどのようにその死刑を執行していくのか、石打ちをしなさいとあります。ただその前にですね、ここでよく調査しなさいという言葉が出てきました。本当にそのような罪を犯したのかどうか、見切り発車をするのではなくて、じっくりと事実を見て検証して、それでこのその通りかどうかを調べていかなければいけないということです。で、6節に、2人の証人または3人の証人の証言によって死刑に処さなければならない。1人の証言で死刑にしてはならない。ここはとても大事なこの原則というか、立法の中でとても大事なものとなっていくわけですね。2人または3人です。1人であればその証言は偏っていたり、または偽っていたりすることもあり得るわけで、けれども2人または3人の証言によって確かにこの通りであると定めることができるわけですね。で、この原則がこの旧約聖書だけではなく、イエス様が新約聖書の中でお語りにもなっています。教会の中で起こっている問題についてですね、こう言われました。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人のとこだけで責めなさい。もし聞き入れたなら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。ですね。この教会で罪を犯した兄弟がいて、そしたらまずその人に本人に話す。で、それでも言うことを聞かないのであれば2人か3人、もう1人かもう2人ですね、自分を入れて2人か3人ということになりますけれども、そしてその攻めていくということなわけです。そして面白いことに、パウロは自分が偽りを言っていないということを証しするために、この2人3人の証言を、また原則ですね、証言原則を適用しているんですね。ちょっと開いてみますか。ローマの9章の1節です。ローマの9章の1節です。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは、私の良心も聖霊によって証ししています。パウロはラビでした。旧約聖書に非常に精通していたラビであり、ここでさりげなくですね、良心という証、またご聖霊という証人を前に立てて、私は肉の同胞のためには神に呪われることさえも願っているということを話したんです。このように常にこの客観性といいますか、調べて検証するという、そのことに基づく裁きをしていかなければいけないということですね。で、戻ってください。申命記の17章の7節です。死刑に処するには、まず証人たちが手を下し、ついで民が皆手を下さなければならない。こうしてあなた方のうちから悪を取り除きなさい。石打ちによりますけども、その手を下すのが証人たちですね。確かにこれを見て、この事実に基づく判決なんだということを明らかにするためです。その証言者も、その自分が証言していることに責任を持ってですね、石打ちを行っていくわけです。そしてこのことによって、イスラエルから悪が取り除かれると書いています。これがとても大事なんですね。イエス様との関係、教会の中における関係においても、悪を取り除かなければいけないとパウロは話していました。例えばコリントの第1の5章の7節、新しい粉の語り回りのままでいるために、古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。その悪い人をあなた方の中から覗きなさいですね。内部の悪い人を取り除きなさい。 これは近親相姦をしていた兄弟がいた。その中においてこの人が取り除かれるという必要があるんだと。でそのために、なぜかというと、この種は広がっていって、こんな全体に広がっていくんだということをですね、パウロは話しました。ですからここで悪を取り除きなさいということをパウロは今話しているわけです。このようにですね、この証言が必要であり、確かな事実に基づいているということがとても大事であり、先走った裁きをしてはいけないということなんですね。イエス様がマタイの7章の1節で、裁いてはいけません、裁かれないためですと言っています。でこれは多くの人が間違っているイエス解釈なんですけれども、判断をしてはいけないという解釈なんですね。でも当然ながら、これは多くの箇所において、この試しなさいとか見分けなさいとか、またはパウロが言っているように裁きなさい、そのように言っているわけで、ここで言っている裁くというのは自分が分からないことですね。事実に基づかないことを断定していくということです。特に人の動機は計り知ることは決してできないわけです。その人本人と神のみしか知らないわけなんですね。ですからそれに、そのことをですね、裁いてはいけないということで、今ここでも慎重にこの証言を集めて、それで裁きを行っていく必要があるわけなんです。それでは次、8節をご覧ください。もし町囲みのうちで争い事が起こり、それが流血事件、権利の訴訟、暴力事件であなたの裁き兼ねるものであれば、直ちにあなたの神、主の選ぶ場所に登り、これがシロとかギブオンとかですね、エルサレムのことですね、レビ人の祭司たち、あるいはその時に建てられている裁き司のもとに行き尋ねなさい。彼らはあなたに判決の言葉を告げよう。いろいろな事件が起こった時に自分たちの判断がつきにくい、そのような時は、この裁判所、現代で言ったら裁判所が必要なわけですけども、その場所は神を礼拝する選ばれた場所なわけです。この礼拝をするところにおいて、イスラエル人がレビ人の祭司、あるいはその裁き司の下で判決を受ける権利があって、また義務があったわけです。あなたは主が選ぶその場所で彼らが告げる判決によって行い、すべて彼らがあなたに教えることを守り行いなさい。彼らが教える教えによって、彼らが述べる裁きによって行わなければならない。彼らが告げる判決から右にも左にもそれてはならない。もし人があなたの神主に仕えて、そこに立つ祭司や裁きに司に聞き従わず不遜な振る舞いをするならば、その者は死ななければならない。あなたがイスラエルの地から悪を除き去るなら、民はみんな聞いて恐れ、不遜な振る舞いをすることはもうないであろうと言っています。神によって建てられた裁き司でありレビ人であります。それに対して、この従わなければその人は死刑に処せられるということであります。このようにこの彼らがですね、礼拝をする場所、またレビ人の祭司たちに裁きを任せているということはですね、非常に重要な意味を持ちます。つまり主の基準によって、主の言葉、律法によって裁かなければいけないということです。今新約時代に生きている私たちは神に対して祭司なんですね。イエス・キリストを通しての祭司の務めを担っているわけです。ですから私たちは常にこの祭司の務め、裁きの務めを担っている。裁きっていう言葉を使うとですね、こう誤解をしてしまうかもしれませんけども、試すとか見分けるとか判断するとか、そのように使っていけばいいと思います。テサロニケの手紙にパウロは、全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい、そう言ってるんですね。私たちが御言葉によって、この整えられてですね、 で、あらゆる具体的な事柄において神の御心は何であるかを見分けていく、良いものは何であるかを見分けていく務めがあるわけなんです。そしてそれに基づくことに対して故意に従わないのであれば、ここで書いてある通りその人は裁かれていくということでありますけれども、私たちはこのように判断していく、正しい判断をしていく必要があります。次に王について語っています。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入っていって、それを占領し、そこに住むようになったとき、あなたは周りのすべての国々と同じく、私も自分の上に王を立てたいというなら、あなたの神主の選ぶものを必ずあなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立ててはなら、立てなければならない。同胞でない外国の人をあなたの上に立てることはできない。モーセは、イスラエルが将来何を行うかについて見ていたんですね。今約束の地の目の前にいて、そしてこれからイスラエルの将来、全ての将来がモーセの自分の言葉にかかっているんだということを知っていました。そして予言といってもあらかじめ語る方の予言者としてもですね、この彼は語っています。第一のサムエル記、獅子の時代、預言者の時代があったわけですけども、それが終わった時のことが書かれています。彼らは私たちを裁く王を立ててくださいということを話しました。それによってサムエルは神に祈り、やはり彼は傷ついていたんですけれども、神様は、王を彼らが立てることをお許しになったわけなんですけれども、この預言者だけの、また祭司だけの、この共同体というのは神聖政治と呼ばれますよね。よく神が政治を司る政治であるということでありますけれども、それはイスラエルの人たちが預言者を通して、また祭司の奉仕を通して自分たちで支配していく、自分たちを支配していく、自分たちを律していく、そのような中にいるわけなんですね。預言者が語った言葉を自分の心に刻み込み、そしてこの目に見えないけれども神が王となって支配していく、また彼らが神の御臨在を知りたいとき、共同体として民として生きていくときにですね、その祭司の奉仕を通して、ミニストリー、務めを通して彼らは神様を知っていくことができるわけなんです。非常に主体的、自治的な、自律的なですね、政治なんですね、神聖政治が。ところが彼らは周りにいる異邦の国々はそうではなくて、人の上に人が立っていたわけですね。ですから彼らはこの周囲の敵の脅威を感じていたのでしょう。そこで同じようにですね、私たちを守ってくれ、私たちを支配してくれる人を欲しいと願ったわけなんです。でも彼様はこのような彼らの自己中心的な願いっていうのを許されたわけですね。この失敗をも通して神様はダビデを与えてくださって、そしてダビデの子であるメシアを与えてくださり、神の国はイスラエルの王、また世界の王であるメシアなるイエス様によって統治されていくという、この王国が与えられるわけなんですね。そこでモーセは、この同胞だからユダヤ人でなければいけないということなんですよ。ダビデはユダヤ人ですし、当然ながらイエス様もユダヤ人です。ですこれは良かったんです。ところが次に16節、王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われた。多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。 王という地位につきものなのは軍事力と政治力と財力ですよね。でそこで軍事力としては馬、政治力としては妻で、政略結婚ですから妻が必要です。そして、金銀が必要でありますけれども、イスラエルの王はそれらは必要ではないということをですね、このモーセは話しているわけですけれども、このことを全然聞かなかったことがですね、私たちは聖書を読むと分かってくるんです。ソロモン王、ソロモンの生涯を見ると分かります。列王記の第1の10章の14節には、1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであったって書いてます。666、なんか嫌な数字ですね。ものすごい量の金をですね、彼は自分の住む宮殿に用いて金でいっぱいにしました。そして同じく第一列王の10章の26節には、ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車140台、騎兵1万2000人が彼のもとに集まった。そこで彼らはこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとに置いた。で29節には、エジプトから買い上げられ輸入された戦車は銀、600、馬は銀550であったとかっていうふうに書いていてですね、馬をたくさん持ち、しかもエジプトからの輸入が行われていたわけですね。だから馬を増やすためだと言って、民をエジプトに帰らせてはならないということに彼は違反したわけなんです。でそれだけではなくて、11章を読むと多くの妻をも持ちました。ですね、ソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には100人の王妃としての妻と300人のそばあめがいた。これによってですね、この彼らの神々に従っていってしまったということが起こってしまったんです。ですからモーセは神様から霊感を受けて今この言葉を語っていますけれども、このようにして自分の心が転じて偶像に引き寄せられてしまうということを知っていたわけなんですね。ですからこのようなことを話しましたけれども、これを守らなかったという歴史を見ます。で次に18節に、彼がその王国の王座につくようになったら、レビ人の祭司たちの前の者から自分のためにこの見教えを書き写して自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神主を恐れ、この見教えの全ての言葉とこれらの掟と守り行うことを守るためである。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることがないため、また命令から右にも左にもそれることがなく、彼とその子孫とがイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるためである。ここにですね、この一般のイスラエル人たちも祭司たちの判決によってこの委ねられたと同じように、イスラエルを支配する王であっても、民を裁き統治する王であっても、彼は一番上にはいなかったんです。祭司から与えられている神の律法を従順に従う従属している者、自分もしもべであり、自分もこの自分の上にいる王に従って服従していくものでなければいけないということなわけです。これほど御言葉というのはものすごく大事であるということをですね、私たちは知ることができます。イスラエルそのものもですね、自分の上に王がいても、王自身が御言葉に従っていかなければいけない。これほど御言葉に支配されていく必要があるわけなんです。牧師がこのように言っているから、牧師の一存でということは決してあってはいけないんですね。全てがキリストにあって兄弟であり、もちろん神様が指導者を立てているわけですけども、その指導者が最も神の御言葉に対してこの従っていき、しもべである必要があるわけなんですけれども、このように全ての人が神の裁きというと語弊がありますが、神の判断の中に 生きていかなければいけないわけなんですね。そういう習慣を身につけなければいけない。で、多くの人に言われるんです。この前もその、このバイブルスタディのところでですね、明石さんやまたこのような人がいなかったら私は判断のつけようがないっていう、ある具体的なことを言ってですね、言ったんですけれども、本当は主体的に自分でその通りだっていうことをですね、分かっていく必要があるんですよね。使徒ヨハネはあなた方は教師を必要としていない、あなたには油注ぎがうちにあるからなんだと書いていました。これは教えられる必要がないということではなくて、今話したようにご聖霊が教師となってくださり、そしてその教師、聖書の教師を通して、牧師を通して、ご聖霊がその人に語ってくださる。それに基づいて主体的に御言葉を読み生きていかなければいけないんだということであります。このように祭司の役目というのは非常に大きいですね。そこで次に祭司たちが生活が支えられなければいけないことについて書いてあります。レビ人の祭司たち、レビ部族全部はイスラエルと一緒に相続地の割り当てを受けてはならない。彼らは主への火による捧げ物を自分への割り当て分として食べていかなければならない。彼らはその兄弟たちの部族の中で相続地を持ってはならない。主が約束された通り、主ご自身が彼らの相続地である。割り当て地がない。なぜならば、この割り当て地がないゆえに、その相続地における収穫物もないから、彼らは他のものによって生活していかなければいけないわけです。で、それがこの生贄ですね。イスラエルが持ってくる、イスラエル人たちが持ってくる生贄の割り当て、分け前があるわけなんですね。祭司たちが民から牛でも羊でも生贄を捧げるものから受けるべきものは次の通りである。その人は肩と両肩の方と糸を祭司に与える。あなたの穀物や新しいブドウ酒や油などの初物、羊の毛の初物も彼に与えなければならない。このようにして祭司は上質の部分、肉の良いところ、また初物、それらを受けることができるわけなんです。それが義務だったわけなんです。そして彼とその子孫がいつまでも主の御名によって奉仕につくために、あなたの神主があなたの全部族の中から彼を選ばれたのである。で、この選びのゆえに、御名のゆえに、御名のよって奉仕をするゆえに、これほどの手厚い生活の援助が祭司に与えられているということです。これを今の新約の時代に直すのであれば、御言葉に惜しみなく投資をしていかなければいけないということです。福音宣教、また御言葉の奉仕、教えることにおいて決して惜しんではならないんですね。多くのものを捧げていく必要があります。この主の言葉が広められるためならば、自分の財産を全て捧げる。そして教会の人たちがそのためにあらゆる方法を尽くして、この準備をし、そして捧げていく必要があるわけなんですね。で、ここで、いやー、それはもったいないよ、やりすぎだよということを言ってはいけない。これほどのですね、祭司たちが多くの良いものを与えられていて、そしてその御言葉の奉仕をですね、私たちが、これはなんか例えばなんか妙にですね、こう変な意味で道徳的になってですね、この貧しくなければいけないとかですね、そういうようなですね、この変なこの倫理観をですね、こう植え付けてはいけないんですよね。こういうところに捧げていく必要があるわけなんです。御言葉に捧げていく。そして次に、もし一人のレビ人が自分の住んでいたイスラエルのうちのどの町が組のうちからも出て主の選ぶ場所に行きたいなら、望むままに行くことができる。彼はそのところで主の前に仕えている自分の同族レビ人と全く同じように彼の神主の皆によって奉仕することができる。彼の分け前は相続財産を売った分は別として、彼らが食べる分け前と同じである。レビ人はたくさんいます。ですから主の幕屋における奉仕はこの本当に回数としては少なかったです。年においてですね。 けれどもいつでも望むのであれば奉仕をすることができました、幕屋に行くことができました。その時もですね、彼はちゃんと分け前が与えられるんですですね。本当に祭司の務めというのは大事なんですね。このイスラエルがイスラエルとして生きていくために必要なことだったわけです。でこれらの祭司の務めがなぜこれほど大事かというのは、もうもっと大事な根底の根底があるわけなんです。それはモーセが語っている言葉ですね。全てモーセから出た神の言葉、これが真理であり絶対的な基準なわけです。最高の基準ですね。でこのことについて次からモーセは話し始めます。9節です。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入ったとき、あなたはその異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似てはならない。あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせる者があってはならない。占いをする者、牧者、まじない師、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆主が忌み嫌われるからである。これらの忌み嫌うべきことのためにあなたの神主はあなたの前から彼らを追い払われる。あなたはあなたの神主に対して全くものでなければならない。モーセがこれから彼らからいなくなります。生きているモーセの口からは聞くことはできなくなるわけなんです。そこで本当の拠り所というものがなくなっていくわけであり、そこでモーセはこの申命記において何度も何度も私が語るこの言葉を心に刻み、守りを行いなさいということをですね、口を酸っぱくして話していたわけなんです。でそのような拠り所がなくなると、私たちの心というのは他のものを求めたくなります。彼らが周りに住むところの異邦人がより求めていた占い、霊媒師、呪術者、そういうものに伺いを立てるという誘惑が出てくるわけです。そこでモーセはそのようにしてはいけないよと言ってます。そして次にモーセは私と同じような別の預言者が出るから彼に従いなさいということを話します。あなたが占領しようとしているこれらの異邦の民は牧師や占い師に聞き従っていたのは確かである。しかしあなたは、あなたの神主はそうすることを許されない。あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。同胞の中から先ほどは王が立て王を選ぶときって話が出ましたけど、今度は預言者です。で彼に聞き従わなければいけない。これはあなたがホリブでの あの集まりの日にあなたの神主に求めたそのことによるものである。あなたは私の神主の声を二度と聞きたくありません。またこの大きな日をもう見たくありません。私は死にたくありませんと言った。それで主は私に言われた。彼らの言ったことはもっともだ。私は彼らの同胞の力、彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口にあなたの言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げると言っています。モーセの預言者としての地位というのは非常に大きいものでした。預言者というのは幻であるとか夢である、そのようなもので御心を知っていったのが常でした。例えばエゼキエル、幻でありました。またダニエルも幻と予言、幻と夢の中でのことで語られていました。でミリアムも女預言者であったと思われます。ミリアムがモーセを妬んで彼を訴えたんですね。その時に主はアロンとミリアムとモーセを主のご自分の前に引き寄せて、そしてミリアムにこう言われたんです。私の言葉を聞け。もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。しかし私のしもべはモーセとはそうではない。彼は私の前科を通して忠実なものである。彼とは私は口と口とで語り、 明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなたは私のしもべモーセを恐れずに非難するのか。わかりますか、この違い。モーセは口と口とで語り、明らかに語られて謎で話されることはなく、主の姿を仰ぎ見る。これ主の姿を仰ぎ見るっていうのは、その神様の後ろ姿をモーセは見たということが書かれていますけれども、それほど近しくはっきりと神様から語られているわけなんです。モーセのようにこのように近づいて主と口と口とで語り合う人はいなかったわけです。ですからイスラエルの人たちはモーセの言葉というのはそのまま神の律法として真理として最終的な権威として受け入れることができたわけです。ですからイエス様が生きておられた時代もモーセがこう言っているということを使い、これは神の言葉であるということでありました。そしてモーセは今ユダヤ人の人たちに、私と同じような預言者が現れる、また別の預言者が現れると話したんです。イスラエルの民がホレブの山で10回の言葉を神様から聞いたときに、私は恐れると、私たちは怖いです、声を聞きたくない、もうこの大きな火を見たくない、そのように言ったんですけれども、今度来るもう一人の預言者は律法ではなく、罰を与えるものではなく、恵みと誠を与えるものであり、それがイエス・キリストです。ヨハネによる福音書を読みますとこう書いてあります。1章の17節です。というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。イエス様が恵みと誠を実現されました。でこのヨハネの福音書って面白いですね。このもう一人の預言者ということがですね意識されてるんですが、続けて読みますとバプテスマのヨハネがユダヤ人たちから質問を受けているところが出てきます。ユダヤ人はあなたは誰ですかと尋ねたときに、バプテスマのヨハネは私はメシアではありませんと答えました。そしてエリアですかと尋ねました。ユダヤ人がヨハネは違うと。で次にあなたはあの預言者ですかと聞いてるんです。でこれが今モーセが話しているもう一人の預言者なわけですね。イエス様がこの神の言葉を語る預言者であるんですけれども、モーセのような預言者ではそれあって、かつもっとすごい方だったわけですね。それはイエス様がこう言われましたね。私が語るのは私が語っているので父が語るのである。私が自分で自分のことを行うのではなくて父が行うから行うのであるという、そういうことも延々と話されているんです。そして私と父とは一つですと言われ、フィリポに対しては私を見た者は父を見たのです。イエス様が神の形と栄光の完全な現れであり、ヘブル人への手紙の冒頭はこう言ってます。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神のことを知りたかったらイエス様を知ればいいんですね。イエス様が神であり、そして神の栄光を完全に表されているわけなんです。これはものすごいことですね。信じがたいことですけれども、それがイエス様にあって実現したわけなんです。最終的により頼むべき方、イエス様ですね。私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わない者があれば、私は彼に責任を問う。ただし私が告げようと命じていないことを父祖にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならないですね。この使わされているのに自分が預言者だと自称している者、そういう者たちは死ななければならないわけです。あなたは心の中で私たちは主が言われたのではないことをどうして見分けることができようかというような場合は、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないならば、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不尊にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならないですね。イエス様は見事にこのテストを合格されました。イエス様はご自分で語られた言葉は全て実現したわけですね。このようにして最終的な権威、こ これが神の言葉であり、またイエス様ご自身だということが分かりました。で次にですね、訴えられる人たちの話がしよう、被疑者ですね、その人たちを守っていかなければいけない、これも正義の一つですね。そのことが19章に書かれています。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地の 国々をあなたの神主が立ち滅ぼし、あなたがそれらを占領し、それらの町々は家々に住むようになったとき、あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられるその地に3つの町を取り分けなければならない。あなたは距離を測定し、あなたの神主があなたに受け継がせる地域を3つに区分しなければならない。殺人者は誰でもそこに逃れることができる。罪を誰かが犯したときに保護を求めて逃げることができる町が3つ定められていて、それが逃れの町であります。これは民数記にもね書いてありましたね。殺人者がそこに逃れてくる、生きることができる場合は次の通り、知らずに隣人を殺し、以前からその人を憎んでいなかった場合である。例えば木を切るために隣人と一緒に森に入り、木を切るために斧を手にして振り上げたところ、その頭が塚から抜け、それが隣人に当たってその人が死んだ場合、その者はこれらの町の一つに逃れることができる。地の復讐をする者が憤りの心に燃え、その殺人者を追いかけ、道が遠いためにその人に追いついて撃ち殺すことがようなことがあってはならない。その人は以前から彼相手を憎んでいたのではないから死刑に当たらない。だから私はあなたに命じて3つの町を取り分けようと言ったのである。地の復讐とありますけれども、当時の社会、また現代でもベドウィンの社会、またアラブの社会でもあるのですが、自分の家族の者が何者かによって殺された場合は、自分がその人を殺して復讐を果たすことが名誉あることとされています。したがって誰かを殺したら、自分はその家族の者に殺される可能性があるわけですよね。でも故意に殺したわけではない。例えば自分の友人と共に山に行って木を切る、そのような時に、ここの例えにありましたように斧がこの塚からこの頭が取れて彼にぶつかって死んでしまったということがあり得るわけで、その時に地の口をする者がやってきて殺されてしまう。で遠くにあったらまずい、だからこの町をこのですね、この走りやすいところ、この行きやすい場所にそれぞれ設けていけなければいけない、その町、逃れの町が必要だということです。次、あなたの神主があなたの先祖たちに誓われた通り、あなたの領土を広げ先祖たちに与えると約束された地をことごとくあなたに与えられたなら、私が今日あなたに命じるこのすべての命令をあなたが守り行い、あなたの神主を愛し、いつまでもその道を歩むなら、その時この3つの町にさらに3つの町を追加しなせ。あなたの神主が相続としてあなたに与えようとしておられる地で、罪のない者の血が流されることなく、またあなたの血の罪を負うことがないためである。モーセはもうすでにヨルダン川の東岸東側において、ルベンとガドとマナセ半部族が相続地を持っていたので、そこに3つの逃れの町を設けるようにさせたんですね。けれどもこれから所有させる地、ヨルダンの西岸にも逃れの町を用意しなさいということです。遠すぎてはいけない、口を果たす者がこの逃げてくる者に追いつくことがないために、そのようにしなさいと言っています。しかしもし人が自分の隣人を憎む、待ち伏せして襲いかかり、彼を撃って死なせ、これらの町の一つに逃れるようなことがあれば、彼の町の長老たちは人をやって彼をそこから引き出し、地の復讐をする者の手に渡さなければならない。彼は死ななければならない。彼は哀れんではならない。罪のない者の血を流す罪は、イスラエルから取り除き去りなさい。それはあなたのためになる。故意の殺人の罪を犯した、死をもって報いなければいけない。たとえ逃れの町の中に入っても、それ彼を引きずり出してその地の復讐をする者に渡さなければいけない。でここに神の正義があるんですね。神はご自分の正義のゆえに殺人をする者に対しては死刑を与えなければいけないんです。で憎しむから、殺人者への憎しみを果たすために殺すのではないんですね。正義と憎しみによる復讐というのは全く別のものです。新約聖書においてヤコブはその手紙の中で、人の怒りは神の義を実現するものではないですね。 だから人が怒って憤って憎んでそれで死刑にせよとかっていうことは間違っています。日本においての何か死刑にしなければいけないとか罰を与えなければいけないとかそういう時においてその被害者の家族の人たちの気持ちのためにですね何かを刑に処さなければいけないということを話していますけれどもこれは誤った動機なんですね。正義のゆえにまた社会の秩序のゆえにそれを行っていかなければいけないわけなんです。罰を行っていかなければいけないわけなんですね。でこれは戦争の論議においても日本においてはそうなんです。例えば去年の同時多発テロにおいてアメリカ人の間からですねこういう話が出ました。オサマ・ビンラディンをかくまうアフガンへの武力攻撃を復讐ではなくて正義の実現のために行うべきだ、つまり悪を行う者には制裁が加えられるべきだという、でこの点はとても良い点なんですね。この武力攻撃の是非は横に置いといて憎しみと正義は区別されなきゃいけないんです。ですからその人を本当に許して優しく接してかつ死刑にならなければいけないということを言うことができるんですね。でここはとても大事です。特に日本では、何ですかこの恨みの文化がありますからね、怨念という文化を勘違いします。そういうことではないですね。それが今ここを見るとこの逃れの街というのもありましたし、そしてこの逃れの町に入ったとしてもこの殺人の罪を犯したら引きずり出さなければいけないというところに現れています。次に地境についての規定です。あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられる地のうちあなたの受け継ぐ相続地にあなたは先代の人々の定めた隣人隣人の地境を移してはならないですね。これからこの地境が定められていきますけれども、まあ、今みたいにですねこのなんか一つ一つこのなんか棒が立ってるわけじゃなくて 石が置かれてるんですよね。あここだとかってやつあんまり正確じゃなかったと思いますけどね、まちまちにおいてですねこう定められていました。そしてそれをですねこう何百年何千年だったとしても変えてはいけないよということをですねこう言ってます。で次に裁き裁判を行う際に被疑者を不利に貶めるために行われる偽りの証言に対する厳しい処置が書かれています。どんな咎でもどんな罪でも全て人が犯した罪は1人の証人によっては立証されない、2人の証人の証言または3人の証言の証言によってそのことは立証されなければならない。もしある人に不正な証言をするために悪意のある証人が立ったときは相争うこの2組の者は主の前にその時の祭司たちと裁き司たちの前に立たなければならない。証言が2人3人によって立証されなければいけないんですけど、食い違った証言が出てくるということは2人とも嘘ついているかもしれませんけども1人どっちかが嘘ついているかもしれない。それ問いただしたらどっちかが偽りの証言をしていたということが分かった場合どうするかということですね。裁き司たちはよく調べた上でその証人が偽りの証人であり自分の同胞に対して偽りの証言をしたのであればあなた方は彼がその同胞にしたようにと企んでいた通りに彼になしあなた方のうちから悪を取り除き去りなさい、他の人々も聞いて恐れこのような悪をあなた方のうちで再び行わないだろう。この証言者がですねこの被疑者に対して不利な証言をしていきます。そしてその被疑者がこの受けていたこの告発ですね、例えば分かんないですけど物を盗んだにも何でもいいんですけども、でその罰を彼が受けなければいけないことになりますという厳しい処置が与えられるんですね。ですから本当に公正な裁判ということを神様はとても尊ばれて、そしてこの告発を受ける人たちもこのようにして保護されているということであります。憐れみをかけてはならない、命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、非常に有名な箇所が出てきましたけれども、これが裁判を行う時の基準になります。どのような制裁を与えるべきか、これはですね加害者がそれに与えた害と等しいものを受けるという原則です。目には目、歯には歯、手には手、足には足。でこれを歪めて教えていたのが立法学者やパリサイ人だったんですね。復讐の手段ですね、この仕返しをしていいというですね、この個人的に憎しんでいるからやっていいという ということである。でもそのことに対してイエス様は右の方を打たれたら左の方も出しなさいということですね。許しの原則に生きなければいけないということを話されました。けどこれは裁判においての話だったんですね。この目には目には、でこの恨みとかそういうものを抜きにして、今この裁判の規定として話しているわけなんです。で大事なのはこの悪を取り除きなさいということなんです。聖というのが汚れということに関連するということが分かりましたよね。神様のものになっているから分かれていなければいけないということでありました。そしてここでは正しさは悪との対比の中で行われていくわけですね。そしてこれは人との関係でもそうです。何か不正をしたりする、また神様との関係でもそうですけれども、このようにこの正義また正しさということも神様との関係において非常に大切になってくるわけですね。でこれは本当に筋を通していかなければいけないことです。私はこの前落ち込んだっていう話をしましてですね、なんで落ち込んだかっていうと、このブッシュ大統領が明治神宮で参拝をして偶像礼拝をしたのに、これをですねナーマンの礼を取ったりして、それを正当化させようとする人たちがわずかですけれどもいたことについて非常に残念に思ったんですね。ですから私はそれを忘れないようにですね、一つこのエッセイを書いているわけなんですけれども、これはですね自分でやっていてですね、韓国とか朝鮮の人たちもこのことをやっているんだなということが分かりました。その認識がない、意識がない、でいつの間にか人々の闇の中に葬り去られるわけなんです。これは憎しみではないんですね。憎しみではなくて、正義が貫かれるためにいつまでも残していかなければいけないもの、いつまでもっていうのは本当に悔い改める時まで残しておかなければいけないものなわけです。この悔い改めたらもうなくてもいいんですけれども、残しておかなければいけない、その筋を通して正義に基づいていかなければ必ず神様とその人ですから、この場合はアメリカの大統領ですから、神とアメリカとの関係がおかしくなっていくんですね。日本でもそうなんです。国レベルでもそうですし、教会のレベルでもそうですし、個人レベルでも同じですね。この関係がとても大事になります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このように本当に大切なこと、正義について学ぶことができましてありがとうございます。ここをどうしても水に流すという日本人のこの得意とするところがありますので、私たちも水に流してしまいがちですけれども、しかし筋を通して、本当に通していかなければいけないことを通していく、そのような者たちにというか、そのようなことが起こった時に本当に私たちがこのそれていくことなく、きちんと神様の正義の中で取り組んでいくことができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。